タマイルアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に、その方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、また番組の後半ではタマイルエッセイをお届けする、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。それでは今回も早速、タマイルアルファこの人に聞くからお届けいたします。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話を伺いしますのは、食べトレインストラクターでいらっしゃいます森井明子様にスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、森井明子さん、ご紹介しました、はい、食べトレインストラクターということなんですが、はい、この食べトレ、これはどういったものなんでしょうか。
はい、食べトレっていうのはちょっと略称でして、正式名称は食べるトレーニングキッズアカデミー協会っていう協会のインストラクターとして食についてお伝えしています。その協会の理念としては、食の力を使いこなし自らの夢を叶える子どもたちを育成するということを理念としておりますので、それについて体験会や講座などを開いています。
具体的にはまずこのインストラクターになるためにはどういったことを学ばれるんでしょうか。
インストラクター養成講座っていうのがありまして、そちらの方で講座を学んでインストラクターとして活動ができるっていうことに、はい、なります。
じゃあ一つずつどういった内容をお子さんたちに伝えてらっしゃるのか教えていただけますか。
食べトレっていうのが、東洋医学をベースとした大人と子どもの能力を引き出す食事法になっておりまして、2500年の歴史を持つ東洋哲理を根底に持っていて、食の力を使いこなせるようになるための学びと実践の場になっています。食べトレの目的としましては、我が子の体質や体調を読み取って、それにぴったりの食が分かるようになるっていうことと、あと食材の持つ力を知り、それを使いこなせるようになる。でもう一つ、食の選び方を我が子や大切な人に伝え、食を通じて人や社会を大切にする人を増やすという目的で活動しております。
食べるということはやはり生きていくための基本ですから、それを皆さんに普及するというか、特に子どもたちを対象にされるわけですね。
そうですね、これから未来のある子どもたちに向けて、でまず子どもたちのお母さんである私と同じようなお母さんに知っていただきたいなっていう思いで伝えています。
森井さんは3人のお母様ということですから、はい、母という立場もありながら、やはりご自身でこの食べるということに子どもたちのためにと思って学ばれたというのが、この今回のきっかけなんでしょうか。
そうですね、特に子どもに何かがあって、すごく病気があるとか、なんかアレルギーがあるとか、アトピーだとか、そういう体質とかで困ったことがあって食について学んだわけではなくて、やっぱり食事って一生のことで、すごく健康とつながっていることでもあるので、すごく興味があって、ぜひ学んでみたいっていうので飛び込みました。で、本当は私自身が家族に対してするだけでいいかなって思ってたんですけど、学んでいくうちにやっぱり一人でも多くのお母さんに知っていただきたいなっていう思いがあって、インストラクターとして活動するっていうことを決めて、今去年の3月から奈良で活動しています。
そうなんですね、はい、森井さん、その食べトレの魅力といいますか、はい、それを教えていただけますか。
はい、私一番心に刺さったというか、言葉が、食べてはいけないものは一つもないということで食べトレは言っておりまして、なんかそれが、食事って本当に毎日のことで一生続くことなので、何かこう、これは食べてはダメとか、あれは良くないから食べない方がいいっていう風な禁止されると、 長続きしないんですよね。でもこう食べてはいけないものは一つもないって言われるとすごく心がホッとするというか楽になるというか、かといってその何でもこう好きなだけ食べてはいいっていうわけではないけども、禁止されるっていうことではないので、食べたら出してしまえばいいっていう、こう出せる体を作るっていうのもすごく食べトレで大事なところなので、そこがすごく気に入ってます。はい、
では森井さんがインストラクターとして皆さんにお話されるときにはどんな内容のものとかお話されるんですか？
食べトレのメソッドとしては5つの力と3つのステップがあります。5つの力は集中力、好奇心、やる気、精神力、基礎体力、この5つになっています。3つのステップは食べない方がいいもの、食べた方がいいもの、出せる体を作るということになっています。この中でも出せる体を作るっていうのが私とっても大事だと思っていて、で先ほども言ったようにこう食べてはいけないものは一つもないっていうことをお伝えしてるんですが、それはやっぱり出せる体があるからこそっていうことなので、今小学生ですと6人に1人が便秘と診断されてるっていうデータもあるぐらい、こう出す力が弱い子どもが増えてるんですね。で便秘と診断っていうのは病院に行って便秘と診断されるということなので、便秘で病院に行くってやっぱり相当だと思うんですね。で、まあ病院に行かなくてもやっぱりちょっと便秘かなって思う子はそれ以外にもたくさんいると思うので、やっぱり本当にそういう意味では出す力が弱ってきている子どもたちが多いっていうので、やっぱり出せる体を作るための食べ物として、まあ食べトレでは玄米ご飯とお味噌汁をベースとした食事をお伝えしています。
森井さんの役割としては一人でも多くの方にこの食べトレということも知っていただきたいですし、
はい、まだまだこう食べトレって聞いても何っていう方が本当に多いので、一人でも多くの方にお伝えしていきたいなっていうふうに思っています。
はい、さて愛子さんご自身のことをお伺いしたいんですけれども、明子さんは生まれも育ちも奈良でいらっしゃるんですか？
いえ、私は島根出身です。
島根、
はい。
何人兄弟でいらっしゃいます？
私は4人兄弟の一番上です。はい。
どんなお嬢ちゃんだったんですか？4人兄弟の長女
そうですね、一番下とは11離れてますので、すごく一番下の弟は可愛かったなっていう記憶はあるんですけれども、
環境的には自然が豊かな、
そうです、もう自然豊かなところ、もう周りが山に囲まれたところで育ったので、本当に自然の中で走り回って育ったような感じです。
じゃあ自然の中でまあボール遊びとか遊んだりし、なんかスポーツっていうのは始められてたんですか？
そうです、私小学校4年生の時から、ホッケーをやっていまして、で中学校高校で、あと高校卒業してからも実業団でホッケーを、はい、ずっと続けてました。すごくホッケーってマイナーだと思うんですけれども、島根県でも私が住んでる町しかなくって、で国体でその町でやるスポーツがホッケーっていうので普及されたみたいで、はい、でホッケーの少年団があって、中学校高校も部活としてあったので、はい、そのまま続けていったっていう感じですね。
珍しいですよね。
そうですね。
ホッケー部があるっていうのは。
そうですね。うん、でも奈良もホッケー強いんですよ。
そうなんです。
はい。
もちろんアイスバーンじゃなくて。
そうです。はい。フィールドホッケーなんですけど。人工、今だったら人工芝の上で、ルールとしてはなんかサッカーにいたような、ゴールにボールをシュートするっていうような、ゴールキーパーもいて。
何人でするんですか？
11人ですね。
11人、はい。
それもサッカーと一緒ですね。
本当ですね。はい、じゃあ、それぞれのポジションというのがあるんですか？
そうです、そうです。
はい。ちなみに、あきこさんは？
私はフォワードでした。
おー。
はい。
で、話は戻るんですけれども、はい、小学校4年生からホッケーを始めました。はい、で、中学でも続けられた。うん、
はい、
その魅力としては、なんかもっとやりたいなっていう感じなんですか？
あ、そうですね。すごく、好き、楽しかったので、うん、はい。そのまま続けていった感じですかね。
真っ黒に日焼けして。
はい。本当に真っ黒に日焼けしてました。
まさか自分がずっとホッケーをやっていくと、その時は思わなかったです。
そうですね、その時は考えもしなかったですね、う
ん、ホッケーの道に行くんですね。なんかきっかけってのはあったんですか？
ホッケーを手に始めたきっかけは、そうですね、なんでしょう、なんかもうほとんどの子が入ってたんです。小学校も小さかったので、私の同級生18人しかいなかったんですけど、まあその中でほとんどのみんなが入ってたような状態だったので、なんか別に、まあ、
体育の時間にみんながするスポーツとそんなに大差はなかったんです。ホッケー
そう、まあみんなでしてる感じだから、ね、はい、そうですね、そんなイメージかもしれないです。
それはその土地柄もあるんでしょうけれども、うん、あ、そうですね、
はい、
では、うん、その十何人の人が皆さんがずっとホッケーを続けるわけではないですよね。
あ、そうですね、中学校に行ったらやっぱりいろんな部活があるので、うん、みんなやりたい部活に入るんですけど、私はまあその中でもホッケーをやりたいかったので続けましたね。
で、
は
い、中学でも続けました。
はい、
そしてまた高校でもも
う迷うことは特になかったです。全然迷いはしなかったです。本当好きだったからだと思います。
どんな魅力ですか、うん、
やっぱり何でしょう、
団体競技だから。
あ、そうですね、やっぱりチームプレーっていうのが私はきっと好きで、うん、みんなでこうやってみんなで喜ぶっていうのがとっても好きですね、うんうん、はい。
高校でもホッケー部に入り、ホッケー漬けの毎日でした、うん、そしてインターハイに出られたんですね。
あ、そうですね、島根県でも1校しかなかったので、高校は中国地方、中国の5県で、予選を勝ち抜いてインターハイに出場するっていう形なんですけど、毎年のようにまあ出てましたね。
で、優勝して団体優勝。
そうですね、私が高校2年生の時は本当地元でインターハイが行われたので、もうそこで優勝でした ね、うん、ね、本当にでもその時は優勝を目指してやったので、私2年生で先輩も行ってたんですけども、まあ、みんなで喜びました、本当に、うん、はい。
そこでその団体スポーツの魅力っていうのを肌で体験するんですよね。
そうですね、うん、はい。まあ一人じゃないので助けたり助けてもらいながらこうやっていくっていうのがとても魅力的ですね。
たくさんのことを学ばれましたか？
そうですね、本当にホッケーを通じていろんなことを学んできたと思います。
そんな紀子さんが奈良に来ることになるんですが、はい、高校卒業されてからは南都銀行に入られる。
そうです、はい、南都銀行のホッケー部がありますので、はい、それで南都銀行でホッケーを続けることになりました。
事業団という形でもないんですけれども、まあ、そういう感じで南都銀行には入られた、ホッケーをするために、
はい、そうですね、本当に銀行員になるためではなくホッケーをするために就職したっていう感じですね。
一日の動きはどんな風なんですか？お仕事もしての練習です。
そうです、そうです、普通に5時ぐらいまでお仕事してから、練習会場に移動して、そうですね、9時過ぎぐらいまで練習してたっていう感じで、あと土日も練習があるので、代わりに振り替えのお休みを月に何回かいただくっていう形でした。
高校までは、まあ、はい、勉強しながらクラブとかですけれども、うん、今回はもうお仕事をしながら、そして会社の看板を背負ってのホッケーということですよね。
そうですね。
大きな違いはありましたか？
そんな、まあ、看板を背負ってるっていうなんか、風にも感じずに、ただ好きなホッケーを頑張ってやってたっていう感じだったんですけども、やっぱり仕事ってなると、まあ、周りの人もすごく応援してくれたりしたので、すごくいい環境で続けられたなっていうのは思います。
南都銀行のホッケーは強いんですよね。
あ、そうですね、うん、今もとっても頑張ってくれてると思います。
練習もやはり厳しいですか？
そうですね、まあ大人なので、うん、なんていうか、やっぱり高校までってこう先生とかに教えてもらう、先生の言うようにっていうようなイメージだったんですけど、やっぱり自分たちでやるっていう感じですかね、実業団になると、
うんうん、トータルで何年ぐらいホッケーを続けられたんでしょうか？
14年。
14年間、はい、ホッケーを続けられてきて、はい、お子さんにも勧められたいです。
特に子供にはホッケーを勧めたいとは思ってないですけども、まあ、自分がこうずっとスポーツをやってきたので、子供にも何かスポーツをやってもらいたいなっていう思いはあったりしてたんですけど、やっぱり子供はやっぱりそれぞれ好きなことがあるので、 押し付けてはダメだなっていうのを思ってます。
お母さんとなって学ばれたことの一つかもしれませんね。
そうですね、はい。
で、先ほどのお話がありますが、食べることと、そしてそれによって体を動かすことの大切さっていうことを身をもってやっぱ感じてこられたっていうこともありますね。
ね、なんかもう私が実際スポーツをやってた時はそんなに食べることの重要性って思ってなかったんですね。もうお腹いっぱい食べれたらっていう感じだったんですけど、まあその当時もっと食べること、今のこの食べトレの知識とか知ってたらもっと違うかったかもしれないなっていうのはすごく思いますね。
それは経験者しかわからないことですよね。そうですね、はい、で、食に関してやはり子育てを毎日してらっしゃるので、食の興味っていうのがよりそう、
そうですね、自分ではなくまた子どもたちっていう体を健康にしてあげたいっていう思いが強くありますね。
ホッケーをするために奈良にいらっしゃって、そして奈良で家庭を持たれたということなんですが、ここ奈良は明子さんにとってはどんな町でいらっしゃいますか？
そうですね、本当に、まあ、自分が生まれた場所よりももう長くいる場所になりますので、第2のふるさとなんですけど、もうふるさとみたいな感じですよね。
島根も自然がいっぱいですけれども、はい、ここ奈良も自然が多いですよね。
そうですね、
はい、今お住まいが桜井ということですけれども、なんか似てるところあるんじゃないですか？
は
い、
でもやっぱりあの私が住んでた島根の方はもっと山の奥だったのでもっと自然がいっぱいだったんですけど、でもあの多分私そんなに都会には住めないと思います。
子育てもしやすいですかね。
そうですね、はい。
明子さんにとって奈良は第二のふるさと、はい、っていうことですよね、
はい。
では大事にしていらっしゃるお言葉を教えていただきたいんですか？
はい、私たちは微力だけど無力じゃないっていう言葉をすごく今この食べトレを活動するようになってから、この代表のギール・リエさんがおっしゃってる言葉なんですけど、本当に自分がやってることって本当に微力なんですけど、決して無力じゃないっていう思いがあったら、あのちょっとでもこう頑張っていけるっていうか、やってること無駄じゃないんだよっていうふうに思って、今私本当に食べトレをみんなに広めたいっていうふうに思ってるんですけど、本当に活動としてはちょっとずつなんですけど、決して無力ではないと思って少しずつ頑張って活動しています。
タマエラアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは食べトレインストラクター森明子様にお越しいただきました。食べるトレーニングキッズアカデミー協会については食べトレで検索していただくとホームページから調べていただくことができるんですよね。
はい。
で、明子さんご自身は、
あ、はい、食べトレ森っていう風に検索していただくと嬉しいです。
食べトレ森で検索していただきますと森さんが詳しく分かる知ることができる、はい、ということですので、はい、検索していただきたいと思います、はい、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆらラジオエッセイ。このコーナーは物やことをテーマに奈良ゆかりの話を交えてエッセイ風に物語るコーナーです。文、小野小町。朗読、住みのりこ。玉ゆらラジオエッセイ。火を見つめながら。火と聞いてあなたは何を思いますか？ろうそくの火、焚き火、花火、火の用心。火のつく言葉をあげながら、ふと気がつきました。そうだ、私、長いこと火を見ていない。台所はオール家電なので、ご飯の支度をするのも火はいらないし、昔は家のどこかにマッチがあったけど、今は買わない。そう、小さい時は、蚊取り線香に火をつけていた。でも、今は火なんかいらない。便利な虫除けがいっぱいある。と、自分の暮らしを見渡しても、火は私たちの身近に、今は案外ないのです。 人類が火を使うようになったのは今から100万年も前とも言われています。火を扱うことによって進化や文明がどんどん進んでいったことは想像できますね。まず火の暖かさ、寒さをしのぎ火の熱で食べ物を調理すれば消化も良くなり、ばい菌も減り、衛生にもいい。また火の明るさは身を守ってくれます。夜の闇の中でも明かりがあれば安心します。火は人間に欠かせないものでした。今は火の役割をほとんど電気が担ってくれています。でも電化製品が暮らしの中に入ってきたのは今から60年ほど前、高度経済成長を迎える頃から。台所の電化が進んだのも平成になってからです。歴史的な時間からすると私たちはほとんどを火との付き合いで生きてきたのです。なくてはならない火けれど、火は役に立つと同時に災難をもたらします。火事、木造の建物が多い日本では頻繁に火事が起きました。木の家の密集した町では一旦火がつくと手がつけられません。文化財の多い奈良も人ごとではありません。宗教的にも地理的にも奈良は重要な場所ですので、これまで幾度も戦乱に巻き込まれました。特に知られているのは東大寺、興福寺の焼き討ちでしょう。なんと焼き討ちと言われるこの事件は1181年、今からおよそ840年前に起きました。平の清盛が息子の重衡に命じ、平家に反抗を続ける奈良のお寺を攻撃したのです。事件の様子は平家物語にも詳しく書かれていますが、焼き尽くされたお寺の様子はそれは悲惨なもので、東大寺は主要建築物がほとんど失われ、あの大仏様も頭も手も焼け落ちたと言われています。東大寺、興福寺を焼いた火は今の奈良町元興寺の教会まで及びましたが、元興寺はなんとか無事だったとのこと。ところでその元興寺ですが、江戸時代の終わり頃まで大きな五重の塔があったことをご存知でしょうか。現在は大きな塔、大塔跡として公開され、五重の塔が載っていた礎石を見ることができます。この五重の塔は京都市南区にある近鉄沿線からも見える、あの世界遺産当時の五重の塔よりさらに高かったと言われています。そんな大きな五重の塔ですが、今からおよそ160年前の1859年に焼け落ちてしまいました。興福寺の五重の塔の南に今も元興寺の五重の塔があったら、そんな風景を思うと残念でなりません。火はすべてを燃やし尽くし、町の姿をも変えてしまいます。今から75年前、昭和の戦争時代もそうでした。日本の各地が焼け野原になってしまいました。そんな中で奈良は大きな被害を受けず、私たちは今も美しい古都の文化財を目にすることができます。ところで、なんと焼き討ちを行った平の重衡を題材とした重衡という能楽作品、お能があります。この演目は室町時代に作られたと言われ、昭和になるまで500年以上上演されませんでした。奈良では平成11年に興福寺で上演されましたが、当時の新聞には、五重の塔をバックに幽玄の世界、興福寺で宿敵 重平の能と紹介されています。焼き討ちの当事者平重平は能の舞台によって800年以上の時を超え、ようやく成仏できたのかもしれません。さて、夏といえば花火。今年の夏は大勢で一緒に花火を見るといった機会が難しいようですが、そんな時だからこそでしょうか、打ち上げの場所などは告げずに花火が上がるイベントが全国で行われ、奈良では宇陀であったとのこと。花火はまさに美しい火の造形ですね。華やかでいて、すぐに消えゆく火の形を見ながら、人は何を思うのでしょうか。そして奈良には多くの寺社があり、普段から祈りの火に満ちています。そっと手を合わすとき、私たちは火の本質に一番近づいているのではないだろうか。そんなことを感じながら小さな火を見つめています。
タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。
番組の最後は柳瀬奈々さんの曲タムケバナです。
魂はいずこへ帰る。